この朝はキリストにあって満ち満ちている、キリストにあって満ち満ちているという題で、御言葉を問い継がせていただきます先週私たちはキリストにあって歩むということを見ましたね。キリストにあって歩む、キリストにある歩みとは、このイエス様のうちに中に根ざして、またイエス様を土台として建てられて、またこのイエス様への信仰を固くし、あふれるばかり感謝するということでしたね。あふれるばかり感謝をする。ではどうでしょう、私たちがそのような歩みをする理由は、それは神様にそうしなさいと命じられているからですか。もう信じたんだからあなたはこのように歩みなさい、歩まなければいけないですって、そのようにして命じられているからでしょうか。違いますね。それはこのイエス様の素晴らしさを知る、私たちがイエス様を、真に知るようになる、知り彼に信頼をする、でそのようなものには救いに対する全く確信、私が信じてるから救われてるんじゃなくって、そうなんですよ、信仰なんですよ、でも私がのではなくて、イエス様が私を愛し、イエス様が私をその愛を持ってご自分と結びつけてくださっているという、その全く確信、イエス様の愛、その全く確信と、でそれを知るならば心に励ましが与えられる。あ、イエス様愛してくれてる、だから私は他のもの愛しても大丈夫ねじゃないでしょう。そこまでイエス様が愛してくださっている、だから私はこんなものなんだ、イエス様に会って歩むこと、難しいチャレンジがあるんだけれども、もう自分でも許せない、自分でもダメだって思うことがあるんだけれども、でもそんな私をイエス様がご自分の愛を持ってご自分と結びつけてくださっているゆえに、ああイエス様、あなたに会って歩ましてください、つまりその励ましを受けるので、私たちは自ら進んで、ああイエス様と共に歩みたい、イエス様についていきたい、イエス様に従順なものでありたい、そういうところからキリストに会って歩むという歩みは実際に成り立っていきますね。そうしなさいよとは言われてますよ。でも私たちが、あ、嫌だ、やりたくない、いやとは一部分だけ従いますとか、そういうふうにやってたらその歩みは成り立たないんですが、でもそれはイエス様を知るところから全て確信が与えられ、そのようにして私たちのうちに励ましがあるならば、私たちは進んでイエス様についていく。でイエス様のうちには励ましがあるんです偏見、私たちが偏見を捨てるまで時間かかりますね。なかなか砕かれないといけない自我がね。でもその私たち砕かれてイエス様が本当に分かるようになったら、イエス様のうちには励ましがあることが分かるようになってくるわけです。で今日の箇所もそのキリストにあって歩むということの中で語られています。イエス様の中に、イエス様と共に歩むということの中で語られていることですね。8節もう一度お願いします。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。この虚しい騙し事の哲学とは、前回の箇所で言うならば、この前のところで言うならば、まことしやかな議論。私たちで言うならば、私たちのこの頭に、最もと思える、最もらしく思えるような考えということができるでしょうね。福音は最もって思えないでしょ。イエス様の御言葉を聞いたとき、なんでですか。ね、愛しなさい、許しなさい。いやいや、愛してくれた人を愛す。そういう相手を見て許すとかは、私たちには最もだと思うんですが、そうでない。愛しなさい。敵をも愛しなさい。ね、その誰かを、あなたが許しなさい。 って言われた時、もっともって思えないわけでしょう。で、そういうことに満ちてるわけです、御言葉はね。だそういう意味において、その騙し事、虚しい騙し事の考え、哲学、議論といったものは、私たちにとってはもっともらしく思える考え、私の考え、この世のメッセージって言ってもいいと思いますね。で、それによって誰も過ちに導かれることのないためと先週見たわけですが、それは私たちをしてその間違った教え、考えによって迷わされることのないためっていうことですね。イエス様についていくことを迷わせるものです、それは。わかります？イエス様はこうおっしゃるんだけど、私はこう言うっていう迷わせるものでしょ。で、それに騙されることがない、迷わされることがないっていうのはそういうことです。で、それがギリシャ哲学であろうが、その他のどんな人間的な考えであろうが、主に従うことをした迷わせるような考え、それがここでパウロが言う虚しい騙し事の哲学と言ってもよいでしょうね。で、その教えの虜、それを教える人の虜にならぬようパウロは注意しているわけです。それの縛られてはいけないですよ。それの虜になってはいけないですよって注意しているわけですね。じゃあなぜそうなんですか。いや、もう分かってるようなんだけど、でもなぜそうなんですか。なぜ私たちはイエス様以外の、イエス様の御言葉以外の教えの虜になってはいけないんですか。パウロはそれは、それらが皆人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものだからです。つまりそれが神様から出たものではなくって、罪人である、基本的に自分を中心に私から出てきたその罪人である人が考え出したものであり、この世に属するものだからですね。もっともっと思えるの。あなたが幸せになるには、これを得て、あれを得て、こうして、ああして。あの人は悪いんだから許さなくてもいい。あなたは悪くない。あなたは悪くない。あなたは悪くない。カウンセリングに行って、そのようにして、そのような言葉を聞きたい。この世に属するもの。もっと言うと、それは、私たちに命を与えるものではない。一時的な励ましを与えるかもしれない。気休めを与えるかもしれない。でも命を与えるものではなく、永遠の御国へと導くものではないからです。どうぞ考えてみてください。これは批判するためのものではないです。でも考えてみてくださって、少し時間は短いんですが、それが日本であったとしても、アメリカであったとしても、その他どの国であったとしても、それが親からであっても、先生からであっても、誰か自分が尊敬する人からであったとしても、あなたが受けたその人から出てきた考え、この世的な考え、人の言い伝え、伝統によるその教えの中で、あなたに本当の意味で永遠の望みに目を向けさせてくれたものってありますか？漠然とみんな死んだ天国に行くよ。ね。そんなみんな神様、その時は神様出てくるんですが、神様が愛だったらみんな許してくれてあれです。じゃあそこにヒットラーがいて、あの人もこの人もいて、みんな許されるから何でもありやって、今度はそっちの議論に行くわけですが、でもそんなことはお構いなし。ただ自分が願うようにいろんなことをこう言ったりして、あんまり理屈を突き詰めると人は嫌がるものかもしれないんですが、でもどうですか？本当の意味であなたに永遠の望みを与えたものってあります？この世だけで終わる一時的な励ましではなく、この肉体の死さえも打ち勝つ永遠の命への望みに至らせるものが、イエス様の教え、イエス様の言葉以外のもので何かあったでしょうか。もう一度言います。これは親を批判しろとか、親あんたの言葉はあれだとかってね、その両親を敬いなさい、神様を愛することを敬うことを言ってますね。ですから先生の教え、それは人間的な考えだって、私はそういうことを言いなさいじゃないんだけれども、それらの虜になることで、それらの教えを自分の中にどんどん入れることで、永遠の命への望みに至らせるか。パウロは言います。そのような人の言い伝えやこの世の幼稚な考えは、命を与えないだけでなく、罪の問題に対する解決を与えない。良いことの部分の問題じゃなくて、私たちの罪の問題、私たちが死んで滅びるその罪の問題の解決を与えないゆえに、私たちを滅びに至らせるものを、それゆえにそれらは虚しいんだ、騙し事、偽りだって言いますね。 で、そのことについてまた次週の箇所に具体的にこういった教えとかっていうのがあるので、今日は見ませんが、この手紙、コロサイ書が直接的に書かれたのはコロサイの教会ですがね、その人、彼らが当時ギリシャ哲学やユダヤ主義などのその影響を受けていたのと同様に、今日を生きる私たちも、イエス様以外の様々な違った教え、間違った教えの影響のもとにあることは事実ですよね。家の中で閉じこもって私だけって言っても私の心からそういったものは出てくるし、よそに外に出て行っていろんな人と触れるときにそういったものに触れるわけじゃないですか。イエス様の以外の教えといったものに。特にアメリカという国はいろいろな国の文化や宗教を背景に持つ人々が共存していますし、今の時代においてはクリック一つで世界とつながってしまうので、いい面もあれば悪い部分もありますね、しまうので、それらの虜にはならないように十分に注意するってパウロが言うときに、私たちは、私は大丈夫、アメリカに住んでいたら教会たくさんあるからそんなことはない、どの教会行っても大丈夫、そんなことはない、御言葉に根ざしイエス様に聞こうとしてなかったら、パウロがこの世の終わりで人々は自分を愛する者になる、こんな人になるって言ったのは教会の人々です。クリスチャンに向けて言ってますから、ノンクリスチャンはもともとそうなわけですよね。その神様を知らないという意味においてですが、でも私たちがそうなりますよって言って、今は終わりの時代ですね。そのようになっていると思います。ではどうしたらいいんですか。皆さんどのようにしていろんなその考え教え入ってきますでしょう。いろんな影響を受けるでしょう。どうしますか。ただシャットダウンして、はい、あなたは間違ってる、私は受け入れないって、そうしてつながり関係って持てます。この世から出ていかないといけないって、パウロは他の、ことを伝えようとしているときそう言ってますが、どうしますか。イエス様以外の考えや教えの影響を受けるときに、私たちはどのようにそれらに対応していく、虜になるんではなくて、イエス様にあって歩み続けるのはどのようにしてですか。次お願いします。9節、10節のところ。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。日本語ではわかりませんが、この9節の初めには for という言葉がありますね。というのはとか、なぜならっていうその理由を言っているわけですが、つまり私たちをして間違った教えの虜にならないように注意する理由が、ここに記されていますね。この9節からのところで。で、パウロはすでにそれが虚しいからだ、騙し事だってもうすでに言ってるわけなんですが、ここではもっと積極的な理由を挙げていますね。つまりそれは、私たちはキリストにあって満ち満ちているんだ。もうすでに私たちはイエス様のうちにあって、イエス様によって満ち満ちているんだ。だから他のものに行く必要はない。他の虜になる必要はないって言ってるんです。このイエス様、キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。キリストはすべての支配と権威の頭です。そのようなお方のうちにあって、私たちはすでに満ち満ちている。イエス様にあって満たされているので、他のどんな教え、また他の虜にもなる必要はないっていうんです。じゃあどうです。皆さん、ここで私はメッセージが終わったとしたらそうかで言ってくださったらいいんですけれども、じゃあどうですか。パウロが言うように、私たちは、あなたはキリストにあって満ち満ちていますか。キリストにあって満ち足りていますか。満ちていると言えますか。満ちているっておっしゃったら、それ以外の何かこう追いかけてるのを見たら私突っ込みますよ偽りじゃないかって言って、 ですよね。今ジョークで言ってますけれども、満ち満ちているって言うってことはそういうことですからね。もし満ちていなかったら満ちていないって言われた方がいいと思いますけれども、正直にね。でパウロがここで言わんとしていることは何なのか。私たちが何か感覚的に、ああ私は今日満ち満ちている、ああもう満たされている、イエス様の、なんかイエス様によって満ちている感じがするっていう、その感覚的なものを言っていますかね。それを指しているんでしょうか。続きを見ますね。11節以降でパウロはこのように言っています。13節の途中まで見ます。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。パウロは言います。私たち信仰者は人の手によらない割礼を受けたんだ。どういうことでしょう。人の手によらない割礼、その反対は人の手による割礼ですよね。で、それは神の契約の民、つまり選民、選びの民であるユダヤ人たちが、その神様の契約の中に、神様の祝福の民としてのその印として肉の体に受ける割礼ですね。男性の性器にそれを、皮をこう切ることを意味していますが、その割礼というのはそういうものです。で、ここではその人の手によらない割礼ですから、つまりそれはこの体ではなくって、肉の体ではなく心の割礼のことを言っていますね。霊的な意味においての割礼、イエス様、このキリストを信じることで、私たちはこの方によって神の属するもの、神様のものとされた。清いっていうのはそういうことです。まず一つの意味でね、清められたとはそういうことです。神様のものと、この世と分離して、神様のものとされた。神の子供とされたということですね。この手に、人の手によらない割礼を受けたという。で、そしてパウロはそれをバプテスマによって、洗礼によってと説明しています。皆さん、バプテスマ、洗礼はこの世のすべての人が受けるものですか？そう願うわけですけれども、すべての人が実際受けるものですか？イエス様を救い主と信じた人ですよね。バプテスマを受けるのは。で、イエス様への信仰によって救いに預かった人が、イエス様への従順、イエス様は信じてバプテスマを受けるものっておっしゃいますから、そのバプテスマ、このイエス様への従順の証として、また人々へのこの信仰の証として受けるのがバプテスマですよね。そしてそれは水の中に浸ることです。適霊もありますが、基本神霊で浸るっていうことがバプテスマの意味ですが、浸ることで、それを通して、キリストと共に葬られ、死を意味しますね。葬られ、またキリストと共によみがえらされた復活を意味しているわけです。ですからイエス様への信仰によってバプテスマを受けた人は皆、イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえらされた、つまりイエス様と一つにされているキリストと共に生かされているっていうのが事実なんです。いや、目に見える見えないとかではなくって、そうなんだと、こう、神様はおっしゃるわけですね、御言葉を通して。じゃあ、そのことを私たちはいつも心に感じることができるのか。さっき言いました、イエス様に会って満ちているとか、イエス様と今日も一緒って言ったときに、ね、その感情的に、ああ、イエス様と一緒だなってこう、思えるものなのか。嬉しいとき、賛美を捧げるとき、困ったときにはイエス様一緒なんだけれども、今ちょっとイエス様一緒にいないでください。見ないでください。私は今からちょっと自己中心になりますから、これだけはプライベートとしてくださいみたいなね、部屋を閉めてしまうみたいな、そういうことないですか？イエス様と一つっていうのは、切り離したらダメなんですよ。 本当はね。でも私たちは都合がいいですからそういう考えを持ったりしてしまうわけですが、でもパウロはイエス様につくバプテスマによってあなた方はキリストの割礼を受けた。このバプテスマ、イエス様と一つにされていることによってあなた方は神の民とされている、神の子供とされている、神のこの永遠の命天国を受けるものとされている。バプテスマが証拠というよりもバプテスマを通してイエス様と一つとされていることが天国への鍵ですね。そしてそれは主と共に死に、主と共によみがえらされ、今も主と共に生かされているかどうかをは感情で分かるものじゃなくて、それは信じる信仰にかかっている。それは事実だって聖書は言うわけですよ。でもそれを私たちが今日今も信じているかどうか、その信仰にかかっている。ですからパウロはこの中でキリストを死者の中からよみがえらされた、させた神の力を信じる信仰によってってここの中に書いてますね。今挙げたところに死者のキリ、イエス様を死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってなんです。イエス様と一つにされているのはいかがですか。今日あなたは神様をそのように力あるお方として信じていますか。かつて信じましたではダメですよ。今信じておられますか。死者の中からキリストをよみがえらされたのが父なる神様であること、たまたまイエス様は死んでなかったとかそういう話持ってくるんじゃなくって、本当にイエス様はおっしゃった通りに死なれた、でもイエス様は3日目によみがえらなくてはいけない、それは神様はそうしてくださると言った時に、これが神様の道からであること、神様がそうされたっていうことを皆さん信じておられますか。神様が信じる者には報いてくださるお方であることを信じておられますか。今のこの世にあって、私たちが神の子供として歩むのに必要な力、私は協力するんですよ、御霊の働きに。でも私がじゃなくて、私がイエス様の神の子供として歩むのに必要な力を神様が与えてくださる、天の御国に至るまで神様がご自身が責任を持って導いてくださることを信じておられるでしょうか。その信仰が問われるとき多々ありますよ。迷わすようなこと手を教えて今ずっと見てますからね。でもそれを今あなたはそのことを信じていると言えますか。この信仰によって私はイエス様のものとされた、イエス様と一つにされている、その信仰を今日あなたはお持ちでしょうか。もし私たちのうちにそのような信仰があるならば、パウロがこのキリストの割礼としてのこのバプテスマによって、私たちはイエス様と一つにされることで彼にあって満ち満ちているよっていう時に、それに対して私たちはアーメン、その通りです、真実ですと答えることってできないです。神様がそのようなお方でしょ。でイエス様はこの神様がこの方のうちには満ち満ちて、要は神様だって言ってるわけじゃないですか。一章のところでも、巫女が巫女によってこの世は作られ、巫女のために作られて巫女によって治められている、この巫女は神ですよって言ってるわけですよ。でこの巫女であるイエス様と共に死んで、古い私、自己中心の私は死んで、イエス様と共によみがえらされた、イエス様と一つにされている、だから満ち満ちていますよ。あなた方この方の中にあったらイエス様にあって満ち足りてますよって言われた時に、いやーどうかなってなります。それを信じる信仰があると言いながら、いや満ち足りてないんじゃないか。パウロはいや満ちてるんだよ、まだ満ちてないから求めなさいじゃなくって、もうその信仰によって、バプテスマによって、イエス様と一つにされることによって、イエス様の中にあなた方満ち満ちています、満ち満ちてきていますっていうことは、満たされてきたし今も満たされているということですよね。 アーメンでしょうか。パウロがそのように言う理由、それは私たち主を信じる者のうちには聖霊を通して主がもう共におられる。これは主の約束ですよね。主は共におられるんです。私たちさえ願うなら主は私たちのうちでいつも満ち満ちてくださる。主は満ち満ちてくださってるんだけれども、私たちがそれを願わないならば、御霊を横にどけて、私がちょっと、今は私は心の王座に私が座ります。私が私という人生を導きます。私がコントロールしますって言って、御霊をに聞かずして、私が私の最もだと思えるその考えにフォーカスするならば、私たちは、満ち足りていないっていうことを経験するでしょうね。恐れが出てくる、不安が出てくる、怒りが出てくる、いろんなその御霊の御とは関係ない、愛ではない、ね、自制ではない、寛容ではない、忍耐ではそういったものがどんどんどんどん出てくる。でもそれは神様イエス様が満ちてないってことじゃなくて、私たちが横にどけて、死んだはず、もう死んだはずの私たちがもう祭壇で捧げられてるはずなのにひょこっと起きて、いやちょっとイエス様待ってください今は私の好きなようにさせてください、でまたそれ用事が終わったら来て寝て好きにしてくださいみたいな、従います。今ちょっと面白くは言ってますが、そういうふうに使い分けてるってことないですか。満ちているのは事実で、でもそれは私たちが願うことさえあれば、御霊と御言葉を持って主はご自身を表してくださっている。この救いとご自身の愛に対する確信を主が与えてくださる。主がご自身を表し、その救いの確信、イエス様の愛の大きさを私たちに分からせることで、私たちの心をいつでも励ましてくださる。そして御心にかなった歩みを主ご自身がさせてくださるんです。ですからパウロが言うように、私たちをまたコロサイの人々同様、かつて罪によってまた肉の割礼がなくて、神のその民ではないという意味ですが、その死んだものであった、そんな私たちがでも今こうしてイエス様と共に歩めるのは、イエス様への信仰を持ったからなんですが、でもその信仰をはるかに超えて、神様が憐れみ深いお方、神様が私たちに恵みを与えてくださったから、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。あなた方は何とかしてイエス様と共に生きているんじゃなくて、神様が死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、生かしてくださっていると書かれている通りですね。パウロはそこで終わらないんです。なおも続けます。13節からさっきの続きから14節まで、黄色のところですね。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。もし私たち信仰者の歩みがイエス様を初めて信じたその時点で完成するものであったのならば、その後は何の心に何の葛藤も覚えることなく毎日楽しく過ごせたことでしょうね。でも現実はそうではない。私たちは内と外からこの罪、また悪魔のあらゆる誘惑と攻撃を受けることで、私はイエス様にあってキリストにあって満ち満ちたものであるということを忘れてしまう。もうそのようにされてるんですよ。私たちがイエス様にさえ目を向けているならば、この信仰に立っているならば、もうそうされてるんだけれども、でもその私たちはイエス様を知らないという意味において、また私たちが自分の罪に声に聞いてしまうとか、そのこの世のメッセージを聞いてしまう、その誘惑にフォーカスすることで私たちは忘れてしまうということがある。まだ足りていないものであるかのように、過去の傷がまだ癒されていないかのように、罪が許されていないかのように思ってしまう。イエス様、神様の方で終わったって、 御子によって完成した。この御子を信じてこの方に会って歩め、満ち満ちているからねって言うんだけど、私たちはいや、わからない、忘れてしまうっていうことがあるんですよね。でもパウロは言います。神様は私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てているその債務証書を無効にされました。どういう意味ですか？神様の前には私たちのすべての罪は覚えられています。全くなかったかのようにではなくて、覚えられていることでしょう。神様はご存知ですね。私たちは過去において罪を犯しましたし、これからもこの世にある限り、わざとでなかったとしても、故意でなかったとしても罪を犯すものでしょう。あんまりそこは強調したくないんですがね、許されたもの、神の子供としては。でも現実としてそういったものがあるわけじゃないですか。戦いがあるわけですね。そういう意味において私たちはどこまでも罪人ということはできるでしょう。許されてますよ。でも信じたらもうそこに行くことはない。光の中に歩んでたら暗闇の中を歩むことはないので、そうなんですが、で神様の裁きの前に、その私が一人でこの債務証書、過去私が犯した罪、それを責め立てる法廷でこの証拠ですよね、債務証書をとともに立つならば、決して誰一人としてこの有罪判決を免れることはできない。私たちが、自分が行った良い行いと、そうしなかった悪い行いを持ってきて天秤にかけて、良い行いが勝ったからっていうので悪い行いがなくなることではない。悪い裁判というのが、法廷というのは、その犯した罪のために裁きが行われるんであって、良いことのため、良いことを褒めてもらったり、比べてどっちが勝つとか、そういうものではないですね。でも神様はその私たちのために、全く罪のない御子を十字架に釘付けにされた。イエス様を十字架に釘付けにし、彼を私たちの代わりとして裁かれた。そしてそれを私たちに、彼への裁きを私たちに対する裁きとしてくださったので、ですから信仰を持ってその許しを、救いを自分のものとして受け取る者の債務証書は、すでにキリストとその十字架によって無効にされた。たとえそれが責め立てることがあっても、イエス様がすでにその裁きを受けてくださった。私たちはこの方を信じることによって、私たちを訴えるその債務証書はもう神様が無効にされた。イエス様が私たちのためにその裁きを代わりに受けてくださったから、御子を信じる者をそのようにして許し、受け入れて、時間はかかりますよ。でも御子と同じように祝福し愛することで、私たちがいよいよイエス様に似た者として変えられ、やがて天国のこの祝福を相続すると神様が定めてくださったから、もう神様の側ではもうそのご計画ができているわけです。で私たちはそこに入れられているですよね。これこそ良い知らせなんです。福音なんです。私たちがじゃなくて、神様がそれをしてくださり、今日もしてくださっている、これからもしてくださる。私たちはもはや自分の罪ゆえに神様とその裁きを恐れる必要がない。でもその罪を犯してても、それに対する罪意識がなかったら恐れた方がいいと思うんですが、でももうそこで悔いがあるならば、自分ではどうしようもないと思うんであれば、自分を傷つけて自分を責めたところで何も変わらないんでしょう。認めるのは大事ですよ。でも私たちには罪に打ち勝つ力はないゆえに、イエス様がおられる、イエス様が来てくださった、イエス様が私たちの代わりに十字架にその裁きを受け、信じる者をご自分の復活の力を持って義の道へと導いてくださる。 ですからもちろん安心して自分勝手な罪の生き方をしてもいいということではない。もしそのように考える人がいたらイエス様の十字架の意味が分かっていない証拠でしょう。でもこの世で私たちを虜にしようとする偽教師やその教えに対して私たちは、ああもしかしたら私はその影響を受けて失敗するかもしれない、私の中にはこういうふうに育てられたから、こういう影響を受けたから私にはそういう性質がたくさんあるかもしれない、だから私は変われないんだとか言っていろいろ失敗を恐れたり傷をね、そうやって言う必要はない、生きる必要はない。なぜならば私たちは死と共に死にもうすでに新しくされた。何よりも私たち信仰者には全ての支配と権威の頭であるお方、全ての上の頭であるお方、神であられるイエス様が共におられるからです。あなたと共におられる。最後に15節を見ますね。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。これは少し分かりづらい表現だと思うんですが、要は神様はこのイエス様にあって全ての支配者権力者を征服された。神様はイエス様にあってもその力を征服することで彼らの武装を解除した。彼らのその攻撃する力をもう解除して彼らを晒し者としておられるっていうことです。私たちをその誘惑する、私たちに攻撃をしてくるその敵はもうイエス様は勝利をされて彼らはもう力はないんです、ないんです。で神様はこう晒し者にしている、もう滅びは決まっている、だから晒し者にしているんだっていうわけですね。つまり神様の方ではすでに戦いは終わっている。イエス様が悪魔の誘惑を退けて十字架にかかられた、ご自身の命をもって私たちをあがなうためのその救いの技を成し遂げられた、死を成し遂げられたことで主はすでに勝利された。どっちが勝つかわからないんじゃなくて、イエス様はもうすでに勝利した。サタンのそのもう頭をもう砕かれたわけですね。そういう意味において滅びの日がまだ来ていないゆえに、終わりの日がまだ来ていないゆえに、悪魔は私たち神の子供を誘惑してきます。また神の福音を聞く者が信じることのないようにあらゆる誘惑、この方法あの方法、この言葉あの言葉を持って攻撃してきます。でもそれに惑わされてはいけない、注意しなさい、その虜にならないように注意しなさい、悪魔と戦おうとしてはいけない、私たちが戦うならばすぐにコロッとやられます、天使のように現れますからね。その言葉も私たちにとっては甘いもの、ああそうだなって思えるようなものでしょうね。でも勝利されたのは主であって私たちではない。私たちがなすべきことは信仰の創始者であり、信仰を始められ完成されたこのイエス様から目を離さない。何があってもちょっとパッてそれてもイエス様に戻ってくるんです。そらすような仲間と一緒に、ああちょっとぐらい大丈夫かってじゃなくって、祈りを持ってイエス様を見上げよう、御言葉を持ってイエス様を見上げようって、そういう仲間をと共に一緒にイエス様を見上げるんです。主の十字架の技によって全ての罪は許された、もう許された。そして主にあって私はこの神であられる方にあって私は満ち満ちていることを日々祈りと御言葉を通して覚えることです。祈りと御言葉なければ朝起きてあそうだっていうのはないです。聞くことから信仰は始まる。何を聞くんですか？キリストについての御言葉、これを聞くことなしに、かつて信じたからずっとその信仰が続いていく、成長するっていう自動的なものはない。日々イエス様に聞くところから信仰は始まっていく。そうですね、共にこのイエス様にあって歩みを続けさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。